2週間後に、東京ジュビリーが、この場で行われます。今日は奇跡の旅に行きましょうというタイトルで話したいと思います。皆さんジュビリー楽しみにしてますか？レジストレーションしました？あっちゃー、okay？もし、多分ないと思うんですけど、何かのことで、あ、レジストレーションしてないなと、いう方がいらしたら、はい、寛大な、事務局の方に、謙虚にお願いしたら多分大丈夫だと思いますので、はい、2週間後のジュビリーの、準備に向けて、今日は話していきたいなと思います。でまずそもそも、なぜジュビリーをやるのか、Why Japanese people？ 古い弟子は、皆さん覚えていると思いますけど、1990年の、マニラジュビリー、多分日本で初めてジュビリーやったのは92年、ヤマホホールっていうところだったかな、銀座で。まあ、実は旧約聖書の、ジュビリーの年っていうのがあるんですよね。それは特別な年であり、借金が、キャンセルされたりとか、すごく特別に神様を賛美して喜び祝うとき、まあ、それを、その名前を使ってジュビリーというふうに呼ぶことになりました。多くの場合は海外に多くの弟子たちと集まってたくさんのインスピレーションを受けてグニューズをシェアしてたくさんのレッスンを聞いて交わりをして、ユニティを、それで作り上げてきたと思います。まあ、2003年後、まあ、ちょっとなかなか難しい時期があったんですけど、2006年、御殿場で、ジュビリーをやりましょうというふうになりました。2007年、赤城に、行って、そこにスキナーファミリーが来てくださって、2008年は妙高、そこに、ハーロンとバニーが来てくださって、2009年は、福島のバンダイというところで行いました。2010年、再び、妙高に行って、ジョンさんが来てくださって、そこでおそらく、GB、I choose us についてのこと、まあ、スキーマのこといろいろ教え始めてくださったと思います。まあ、参加された方はいろんな思い出があるんじゃないかなと思います。まあ、特に2003年以降のジュビリーは、私たちが少しずつ、強められる時期になったと思います。難しい時期を通しても、地方教会と、兄弟姉妹たちとユニティを持ちつけられたのではないかなと思います。毎年毎年ジュビリーで教会の、まあ、進歩ですね、成長を、見ることが、できたのかなと思いました。そこで改めて、今年も、なぜジュビリーをやるかということをまず考えていきたいなと思います。まず、スタッフに話し合って、ジュビリーのテーマを、決めました。決まったのは、奇跡の旅なんですね。なぜこの、テーマに決まったのか。まあ、このデザインが、あまりにも素晴らしくて、6月の自らで終わってしまったら、もったいないということで、はい。まあ、ではないですね。まあ、エコ効果もあるんですけど、やはり今年の東京教会の、ハイライトは、6月の奇跡の旅だったのではないかなと思います。まあ、そこでもらった信仰インスピレーションをテーマにして、さらに、大きなものを目指していきたいと思います。私たちは神様と、旅をしています。おそらく私たちが、救われた時にルカの15章の、まあ、このミュージカルのテーマとなった放蕩息子のような、旅をして神様のもとに帰りました。バプテスマを受けてから、神様と共に旅をして今でも旅を続けていっています。ただの旅ではなくて奇跡の旅、やっぱ神様との旅なので奇跡の旅を経験していきたいと思います。さてこのようなことを話し合いました。ジュビリーの目標はまずインスピレーション、日本全国の兄弟姉妹たちのユニティ、そして3番目は普段できないことをやりましょう。まあ、本来だと、東京から離れて、どこか自然のあるところに行けたら、一番ベストなんですけど、ちょっと施設が確保できなかったんですけど、まあ、いつもの習慣からかき離れたことをやっていきましょう。教会が意図的に次のレベルに成長するように促していきましょう。で、何よりもそれを促すことは、個人的に人生が変わるような大胆な決心です。まあ、そういうことを、話し合った上で、私たちはこの目標を、持ちました。なのでおそらく皆さんここで Why、ね、ジュビリーをなぜやるのかということを、皆さんのものにしてもらいたいと思うんですけど、皆さんでこの目標を振り返っていただきたいと思います。神様からインスピレーションをいただき人生が変わるような決心をすることです。2カップルのゲストスピーカーが来てくださいます。 その他地方の方も話してくださいます。説教だけではなくて、さまざまな交わり、もしかすると歌、誰かのシェアリング、何かによって皆さんの人生が変わるインスピレーションをもらえると思います。それを期待していきたいと思います。2番目、次世代の救いのフォーカスです。皆さんも気づきかどうか分かりません。今日は、カトファミリーで礼拝を作り上げていただいています。数週間前は、キム、ジヒョンさん、ソニーさんファミリーで礼拝を作り上げて、いただいています。やっぱり私たちが、目指しているものとしては、やっぱ弟子として家族として成長し続けるものを皆さんで目指していると思います。日本全国の伝道のために改めて夢を見る、地方の教会からグッドニュースを聞きながら、ニーズを聞きながら、もう一度東京だけではなくて、全日本ですね、地方にも目を向けていって、最後はマレーシアとの教会との、特別な、関係を持っていきたいなと思います。Okay、でちょっと話ちょっと余談になってしまいますけど、ちょっとトゥーソンから一言のグッドニュースをシェアしたいと思うんですけど、はい、ジェームズがステリーになりました。はい、まあ、個人的に息子のような存在なので、とても嬉しく思います。姉妹はヘイリーという姉妹で、お父さんお母さんはダラスの教会の副牧師として勤めています。お父さんお母さんはアメリカ人で、モスクワのミッションチームに、1990年代に、出かけて、ロシア、またはヨーロッパ、そしてまたアメリカ多くの教会で、牧会し、今でも、家族でロシアの教会を、助け続けている、交流があります。実際にこのヘイリー姉妹はまだキャンパスですけど、彼女自身も、ミッションチームに行った、経験があるそうです。はい、まあ、ジェームズは最後の日なんですけど、本当に日本が大好きと言ってくれました。彼時々日本語を喋るんですよね。でもなんかあんまりいい日本語喋ってないような感じがして、ちょっとキャンパスから何学んでるのかなと思って、まあ、最後にランチした時、マジ俺日本帰ってくるからみたいな、そんな言い方で、あ、そうですか。でこのヘイリーさんはすごくロシアを伝道する心があるそうです。でジェームズは日本を伝道する心があるということで、実は8月に一緒に長岡に来ました。ジェームズね、ロシアってね、長岡から結構近いんだよって言って、割と一番近いのは新潟かもしれないって言って、だからヘイリーに話して2人で長岡の教会リードして、たまにロシアをそこから助けたらいいんじゃないっていう話をしましたけど、おめでとうございます。 OK、 で、それでジェームズからちょっと学びたいことがあるんですけど、ジェームズが教えてくれた、さまざまなレッスンがあるんですけど、一つは旅に出かけるときに準備しないと死ぬかもしれません。日本に来日してすぐに、キャンパスで富士山に登る、まあ、これはジェームズのせいか、ちゃんと伝えてない、竹本牧師のせいかちょっとわからないんですけど、7月富士山を軽んじて短パン、半袖で行って、雨降って寒くて死にそうになりました。大変な話でした。1年間インターンとして来てくれる、もう2週間も経たないところで竹本牧師は殺すところでした。やっぱり準備しないといけないということで、3度目の正直で準備どころかスーツ着て富士山に登ったそうです。はい、なので今日のタイトルは奇跡の旅に行きましょう。やっぱり準備ね、旅に行くのは準備が大切だと思います。準備することによって神様が奇跡の旅にしてくださるのかなと思います。でちょっと準備をする、まあ、具体的な準備の前にちょっと正しい、まあ、正しいベストな心の状態に行きたいなと思いますので、ミラクルクエスチョンを皆様で考えていただきたいと思います。まあ、直訳すると奇跡の質問ですけど、わからない方は聞いてください。でこのミラクルクエスチョンを答えるためには皆様の想像力が必要です。 OK、 よろしいですか。じゃあちょっと目をつぶってください。目をつぶってください。変なことやらないので、OK、9月19日月曜日です。ジュビリーの最後の日です。実はあなたはこのステージに乗っかってこの真ん中のマイクに立てます。もしかすると家族全員で上がっているかもしれないです。あなた、そしてあなたの家族は2016年のジュビリーで奇跡的な変化を経験しました。 これから教会の前で皆様にどのように神様によって奇跡的に変えられたかということを短くシェアします。そして皆さんの前で自分が決心したこと、それを皆様の前で涙を流しながら伝えてくださいます。明らかに奇跡がありました。感じられます？マイクをちょっとアジャストしましょう、はい、で奇跡を味わったものとして実際何が起きたんでしょうか。何があった、何が変わった、何が違うことによって奇跡が起きたということがわかるでしょうか。で、じゃあ目を開けてください、はい、ピーンと来た人がいるかもしれないですね。もしかするとちょっと来なかった、大丈夫です、今この時間でそのミラクルのイメージが来なかったらまた時間かけて家帰ってじっくりやってもらいたいと思います。その奇跡とか、ね、なんか大奇跡みたいなことのように、まあ、大きいことを想像してしまうんですけど、ちょっと皆様に想像してもらいたいのは、この1週間後にここにいる一人一人で地方から来る一人一人が これっぽっちのプチ奇跡があったとしても、それを味わって終わったらどうなるでしょうか。礼拝はどうなりますか。子供のクラスはどうなりますか。これからこの成長はどうなりますか。地方教会の成長はどうなりますか。皆様の家族が変わりますか。すごく楽しみですね。エキサイティングですね、はい、でその心構えを持って、ちょっと準備をしたいと思います。皆さんは、来週ですね、プログラムが配られて、素晴らしいプログラムが配られて、プログラムの中に、こういう、Decisions というシートが配られます。これは事前に準備して書いていただいて、そしてジュビリーでレッスンを聞くごとにその場で記入していただくことになります。ちょっと早いんですけど、簡単に説明しますけど、まあ、一番大事な最初の質問は、あなたがこのジュビリーで学び変わりたいことは何ですか。ジュビリーで学び変わりたいことは何ですか。もうすでに考えていなければ今日から始めてじっくり考えてみてください。2番目、今のあなたにとって網を打って漁することとは何ですか。3番目、上記の質問の答えを実践するためにジュビリー中に意図的に目的を持って、交わりする兄弟姉妹は誰ですか。つまり誰と時間を過ごしましたか。誰から学びますか。誰からインスピレーションを求めますか。よろしいですか。ぜひ時間をかけてじっくり今の自分の心の状態、まあ、今年に入ってからの8ヶ月間を振り返って、今神様が皆様に何を伝えようとしているかということを考えた上でこれを準備していただきたいなと思います。2番目の準備は家族との話し合いです。先ほど話したように今回 あのゴールとしては次世代の救いということも大事です。なので大人たちが学んで変わるで子どもたちはまあなんか横でベビーシットっていう感じではなくて、今回は子どものクラスまたはユースのプログラムをすごく特別にしたいと思います。意図的に子どもたちが変われるような、成長できるような、インスパイアされるような時間を作りたいと考えています。なので、子どもたちの、決心もぜひ促してください。まあ、一番いいのは、親が模範を示すことだと思います。パパとママはこういうことを学びたいです。何を学びたいですか。もちろん、年齢によって返事が異なるかもしれないです。まあ、プリティンとかヤンティンとかには、結構まともな返事を期待したいと思います。まだあなたのお子様が2歳だったら、ちょっと勘違いしてしまって、私の決心はもっとお菓子を食べたいですとか、まあそれは2歳だったら勘弁してあげてもいいかなと思うんですけど、それは助けてあげてください。ここで一つ注意したいことは、この決心ノートの段階で、親が決心を押し付けない方がいいと思います。で、子供って意外と、わかんない、わかんない、わかんないって言った時に、お父さんが教えてあげる。いい、書きなさい。お父さんに言って、私はちゃんと、ゲームばっかりやらなくて勉強します。それあなたがジュビリーで決心したら立派だって。 まあ、それはそれで必要かもしれないですけど、子どもがそれに気づくことができたらいいかなと思います。はい。そしてユースミニストリーの泊まりの準備ですね。子どもたちも泊まるだけじゃなくて、楽しむだけじゃなくて、その泊まりの朝、彼らが日曜日礼拝を作り上げるということをやってもらいたいと思います。3番目、ホストとして。ぜひ皆さん、改めて、このジュビリー、我々がホストである認識を持っていただきたいなと思います。自分たちが学んでいい時間ではなくて、やっぱり全国から来る兄弟姉妹たちにとって特別にされている、励まされている、まあ、東京の弟子たちにウェルカムされているもの、その心構えを、より持っていきたいなと思います。実際に今ニーズとしては、地方の兄弟姉妹たちの宿泊の場所と、あとは宿泊と別にペアリングをしていきたいと思います。つまりペアリングというのは一緒に、まあ、特別に食事していく、特別に交わりしていく。やっぱりジュビリーってバタバタして、なんか忙しくなってしまうのがちなので、ちゃんとこの人たちとペアしてゆっくりとした時間取れるっていう形を取りたいと思います。はい。で、実際に特に資格をボランティアしている、家族がちょっと少ないので、まあ、それ改めて、お願いしたいと思います。で、まあ、皆さんも、ね、いろいろな考えがあると思います。ちょっとうちは遠いとか、まあ、狭いとか、あんまり綺麗じゃないとか、まあ、子供2人いるから、いろいろそういうの分かりますね。で、そこでぜひ皆様にお願いしたいことは、自分の観点ではなくて、地方の兄弟姉妹たちの観点から考えていただきたいと思います。福岡の教会、札幌の教会、仙台の教会はそれぞれ2家族しかいないです、教会の中に。つまり毎週の礼拝の中で、保護者が他に相談する保護者があまりいないです。子供たちが、教会の子供たちと遊ぶって言っても、その数が極めて少ないです。まあ、大阪も名古屋ももうちょっと大きいですけど、東京に比べると非常に少ないですね。地方の兄弟姉妹たちは高いお金を出して、飛行機に乗ったり新幹線に乗って、まあ、普段ないようなものすごい交わりの場です。おそらく東京の弟子たちは、あ、なんかもう子供が多すぎて嫌になっちゃうって思うぐらいなんですけど、地方だと正反対なんですね。で、別に家が狭くてもあんまり構わないと思います。別に皆さんの家で、なんか五つ星ホテルみたいな、それを期待してるわけじゃないです。別にご飯は、ね、コンビニでパンでも全然構いません。必要なのは一緒に共有時間すると交わりすることです。なのでぜひアピールしたいと思うんですけど、まあ、いろいろね、バタバタして忙しいっていうことがあるんですけど、ぜひなんか遠慮してたら、まあ、悔い改めて皆様の方から自らボランティアしていただきたいなと思います。与えることがたくさんあります。シェアすることがたくさんあります。でも実際に逆に弟子としての話になると、東京の弟子たちは地方の兄弟姉妹たちから学ぶことが山ほどあります。話すと分かりますけど、平均的な地方の弟子たちは平均的な東京の弟子たちよりも確信が強く、自分たちで教会を作り上げて学ぶことは多いのではないかなと思いますので、ぜひ皆さんホストの認識を持っていただきたいなと思います。で、これは大人だけじゃなくて子供もそうです。ネームタグそれぞれ色分けにして、シングルの色、既婚者の色、ね、キャンパスの色、そうだね、いろんな色があります。なので、なんか同じ色で見たことがないと思ったら、多分地方の人なので、自らウェルカムして入っていくようにしていきたいなと思います。OK、じゃあ、奇跡の旅に行きましょう。OK、ヘブライ書の2章1節から読みたいと思います。今日は、短く、ヘブライ書の手紙から一緒に旅をしていきたいなと思います。だから私たちを聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。まあ、何度も学びましたけど、ヘブライ人の手紙はユダヤ人のクリスチャンたちです。ユダヤ人、1世紀のユダヤ人のクリスチャンはヘブライ人と言われる人とギリシャ語を話す人、大体その2つに分かれています。ヘブライ人の弟子たちっていうのはヘブライ語をしゃべり、旧約聖書を読み、モーセの御書を重んじて、おそらくヘブライ語で旧約聖書を読む、ヘブライ語で詩編を歌ったり、まあ、そういう方であります。そういう人たちがキリストの弟子になりました。中には長年弟子である兄弟姉妹たちが少なくないです。長い神様との 旅を歩んでいます。で、この2章1節読むだけでヒントが出てきますけど、旅をしている中で多くの兄弟姉妹たちは押し流されてしまっています。なので私たちも奇跡の旅を行く中で、もう一度自分がどこにいるのか、どこに向かっているのか、自分も押し流されていないのかということを心を確認しながら、心を準備して奇跡の旅に行きたいと思います。最初のポイント、これです。旅の荷物は軽い方がいいです。最近、飛行機に乗ると、航空会社は、荷物の重さに対して厳しくないですか。特にバジェットエア、エアエーシアとか使って得したっていう方がよく騙されます。安い安いって言って、実は、チェックインのバグできないっていうことを知って、そんなのないでしょって言って、あ、いいですよ、有料になりますからって言って、そのバゲッジのチェックインのお金が半端じゃないんですよ。3000払って海外に行けると思ったら、荷物預けるだけで1万5000円取られるとか。で、私もよく海外とか特に出かけるので、やっぱり荷物のパッキング、私は結婚して20年以上経ってますけど、この点では私には大きな悔い改めがありました。最近もよくうちのニューヨークの母の家に行って、本当に驚くんですけど、整理整頓というコンセプトは全くないです。僕こんな汚い家に暮らしてたのって。分かんなかったんですよね。ニューヨークは狭いから汚いんですけど、ハワイは広いから、汚くても分かんないんですよ。分かりますね。で、広くて汚いの、狭いとなると、本当にもう地震でやられたような家ですね。で、私も整理整頓がすごく苦手で、昔もとにかく何でもかんでもスーツケース入れます。過去数年間、何名かの名前は言わないです。結構恥をかくことなんですけど、何名かの信仰の面では尊敬できる兄弟姉妹たちのスーツケースを見て、これは学ぶべきじゃないってことが分かりました。ある時、チェックアウトしなきゃいけないのに、ね、早くして、チェックアウトできない。なんで？靴がないって言うんですよ。じゃあ部屋を見て、じゃあ靴探そうっていうわけ。で、全部カバンを開けるわけ。で、こうやってカバンから、こうやって全部掘り出す。わかります？つまり、靴も、全部ね、綺麗な服も、汚い服も、全部、ただ掘り込んでるだけなんですよ。これは、ひどいなと思いました。やっぱり、旅の荷物は、軽い方がいいと思います。聖書を読みましょう。こういうわけで、私たちは、この世の多くの商人に、雲のように囲まれているのであるから、一切の思いと、絡みつく罪と、金繰り捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。から自分の前に置かれている喜びのゆえに恥をもいとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座るに至ったのである。あなた方は弱り果てて生き損をしないために、罪人らのこのような反抗を耐え忍んだかのことを思い見るべきである。あなた方は罪と取り組んで戦うとき、まだ血を流すほどの抵抗をしたことはない。ちょっと違う口語訳を使いました。新共同訳はちょっとここに微妙な表現があるので、口語訳を使わせていただきました。この聖句を読んでいくと、弟子の旅人としてどこに向かっていくかということを思い出すことができます。私たちの目標はイエス・キリストです。天国に導かれるまで、イエス・キリストを見習って、彼のように歩み、彼の心、彼の性質を見習って、彼が語ってくださった言葉をなるべく忠実に実行できるように生きること。まっすぐイエス・キリストに向かって走ることが、弟子の旅の人生ではないかなと思います。しかし目標に向かって走ろうとするときに、重いものが、自分を止めてしまうことがあります。この二節には、一切の重荷というふうに書いてあります。NIV の聖書だと、everything that hinders という表現で、ギリシャ語の聖書ではこれは、weight、ね、重いということです。言葉は、oggos という言葉で、重荷、重いもの。で、この曲がっているもの、なんか、フックみたいな。釣り針みたいなフック、そういうものを 意味します。つまりなんか自分の体になんかフックで重い荷物がくっついているような感じです。1世紀のギリシャの世界では、まあ、オリンピックみたいな競技がたくさんあったので、その時でもこの言葉がよく使われます。2000年前は今と違って、ナイキとかリーボックとかアンダーマーとかアディダスとかないので、その競技用の靴があるわけでもなくて、ね、そのドライフィットみたいなのがあるわけではないです。でもその中で走る人たちはなるべく重荷がないように、まあ短距離でも長距離を走ろうとします。2000年前の技術の中でなるべく軽い服、または軽い靴、そしておそらく一番走る人にとって、まあ、重荷となるものは多分自分の体重だと思います。そういうものも全部落として軽い意味でゴールに向かって走る、まあ、そういうことを考えさせられることだと思います。私たちがみんなキリストに迎えたいと思ってるんじゃないかなと思います。神様を愛して弟子として生きようとしています。でもそれに対しての妨げになる皆様が抱えている罪は何ですか。もしかすると罪ではなくてちょっと違う重荷は何でしょうか。いろいろな重荷があるんじゃないでしょうか。まずこの世の心配、お金の心配、人の目、評判、名声、物欲。もしかすると、あなたの重荷は過去の問題かもしれないです。皆様の幼少期の問題、そこから形成された強烈なスキーマ、そこから来る不安、怒り、異常な反応。もしかすると、過去の弟子としてのこの教会の中での解決されてない問題が重荷になっているかもしれません。これらのことをかなぐり捨てていかなければ私たちの重荷になっています。キリストイエスに向かっていく旅の上で目的地に到達できないような妨げになることもあります。でもそれだけではなくて、自分が抱えている重い荷物によって周りを傷つけることも結構あるんじゃないかなと思います。最近それを私は結構痛感します。自分の過去の問題を解決してない、そこに不信がある、怒りがある、許せてない心がある、そして攻撃する心がある。それが関係ない現在の関係の中で現れて人と摩擦を作ったり傷つける。そういうことは少なくないのではないかなと思います。これは私の GP 宿題ファイルです。はい。約30名の方が、提出していただきありがとうございます。ちょっと私は追いついてないので、ちゃんと読んで皆様にフィードバックを、しようとしています。はい。まあ、もしかしたらある方にとって、この GP ホームワークが重荷だと思うかもしれないですけど、ぜひこれを重荷と捉えないでやっていただきたいなと思います。この中の、まあ20通ぐらい、読みました。素晴らしいです。とても感動しています。本当に皆様がすごく真剣に、本当に心向き合いながら一生懸命読んで学んで正直に脆弱に書いている。もう本当にこの一つ一つ文章はもう素晴らしい生産式のレッスンだと思っています。まあ、GP 読んで子供にあんまり怒鳴っちゃいけないことを学びました。ありがとうございます。まあ、それでいいんですよ。でも全部読んでいくとそうじゃないですよね。ほとんどがページの半分以上が自分の気づきです。自分の幼少期のこと、自分の親との関係、自分のスキーマ、自分の向き合ってこないといけない問題から来る問題によって子供にこういうふうに出てしまっている。とても深い学びがあり、そこに感じることは向き合っていく勇気、戦う心、嫌なものを見ないといけなくて嫌だな、辛いなと思いながら信仰を持ってそれに向かっていく素晴らしい姿です。本当に感謝したいと思います。 まあ、今朝、アッシャーと子供のクラスの、時間でアッシャーやってるタッピーさんがちょっと最近自分の戦いについてシェアしてくださる。すごく素晴らしく感動しました。とても立派でした。自分は弟子として本当に頑張っていきたい、神様愛してる。でも自分が抱えている重い問題に取られてしまってなかなかうまくできない。で、彼は実際に自分の過去に向き合っていろんな解決策を持って誤解だったものをクリアしたりとかして、それによってより弟子として前に進もうとしています。これは素晴らしいことだと思います。旅の荷物は軽い方がいいです。重い荷物、苦々しい心、許せない心、解決してない心、心、そのような重い荷物を持ちながら弟子をやっていくことは苦しいんですよね。おそらく周りも苦しめます。その中での保護者としての役割も難しくなってくると思います。まず皆様に自分の重荷、自分の罪に向き合う勇気をしてください。もしかすると皆さんがディシジョンノートに書くのは向き合ってこなかった過去の問題、親との問題、スキーマの問題、自分の罪の問題、そういうことも書いてもいいかもしれないと思います。でも実際にイエス・キリストの弟子は向き合うだけじゃなくて金繰り捨てることが大切なんですよ。見えた、分かった、自己認識もらっただけでは十分じゃないんですよ。祈って、聖書から学び、兄弟姉妹だからたくさん助けてもらって、罪は悔い改める、重荷は捨てていく、スキーマは弱めていく、過去を変えていく、そういうプロセスを皆様で踏んでいってもらいたいと思います。じゃあ次に行きましょう。道に迷ったら助けを求める。皆さん、旅に出た時に迷子になったことありますか？言葉が通じないと最悪です。まあ私は、まあ日本語ができて英語ができるのでそういうことはそんなにないんですけど、一度韓国にいました。迷っていました。言葉が通じなくて本当に大変な思いをしました。皆さん、旅中道に迷ったら助けを求めたらいいのではないかなと思います。まあ、有名な話ですけど、私は、方根寺です。すごい方根寺です。よく迷子になります。妻が曲がれて曲がらないです。で、そこからが問題なんです。ミスって曲がらなかったら次で曲がればいいんです。まだ止まって U ターンして曲がるべきなところに戻ればいいんですよね。でも自分は頑固で意固地でどんどん行っちゃうんですよ。で、そうするとまた言われるわけですね。で、またどんどん行っちゃうわけで、これは非常によろしくないことだと思います。道に迷ったら助けを求めましょう。ヘブライ人の手紙3章12節、兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて生きる神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くならないように今日という日のうちに日々励まし合いなさい。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならキリストに連なるものとなります。それについては次のように言われています。今日あなたたちが神の声を聞くなら神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。旅をしている中で時々私たちは不信仰な悪い心になることがあります。日々励まし合いなさい。で、そこで同時に考えていきたいことは、私たちは助けを求めていますか？または助けが施されたときに本当に皆さんは助けやすい、助けられる人々でありますか？私たちは学ぶ心がありますか？ぜひ、ね、私たちの教会の文化として、ね、学ぶ文化、ね、この謙虚さを重んじる、そういう家族を私たちは目指していきたいと思います。今日皆さんは学ぶ態度はどれほどありますか？まあ、今回の GP の宿題を出していくっていう中で私はこう思いました。保護者の中で真剣に学ぶ態度のいる兄弟姉妹たちもいれば、実は学ぶ態度が弱い兄弟姉妹たちもいる、その両方があると私は感じさせられています。実はこれをぜひ皆さんで真剣に捉えていきたいなと思います。 今年の6月、シリージョンの、まあ、コアグループですけど、ハーレムさんたち、ジョンたち、まあ、中心に、まあ、私たちとかベンスさんたちが入って、いろいろ、それぞれカップルが、何か特別にシリージョンになんか貢献するものを、持ってくださいっていう話をしました。そこでジャカルタのブリード本本はシングルミニストリーの上で卓越しているので、じゃあシリージョンの、なんていうの、まあ、シングルミニストリーエキスパートになる。ジョンとケアはもちろん GB 子育てのエキスパート。いろいろそういう話がありました。たけしとまなみは、じゃあどうすればいいかっていうことで、なんだろうって言って、で。そこでこういうこと言われました。二人はおそらくなんか学び上手なんじゃないか。つまり、まあ、いろんなところから学んだものを、まあ、日本の教会で実践して、明らかにこの数年間で、ね、東京の教会は本当に作り変えられた。まあ、そういうこと言われました。と思いながら、そっか、じゃあ学ぶ心の、まあ、エキスパートになっていかなきゃいけないんだったら、まず僕らから学ぶ心を持たないとまずいと思って話しています。皆さんぜひ一緒に協力してください。皆さんの小グループでディサイプリングが機能してますか？本当に助けられていますか？本当に皆さんの人生が変えられていますか？まあ、実はその GP のレポートを読む中で結構課題があるんだけど、もしかすると十分の助けが施されてない場面が多いのかなとも感じます。ぜひ皆さん学ぶ教会になりましょう。まず神様から学ぶ、真剣に聖書を読む、霊的な本から学ぶ、お互いから学ぶ。それは年上の先輩弟子だけではなくて、どの弟子からでも学ぶ、年下の弟子からでも学ぶ、ベビークリスチャンからも学ぶ、既婚者はユースから学ぶ、誰からでも学べると思います。でもそれだけではないと思います。私たちは周りの世の中の人、弟子じゃない人からも学ぶことができるんじゃないかなと思います。まあ、8月オリンピックすごかったですね。日本は、まあ、すごく皆さんも感激しました。私がこう思いました。日本人はすごいなと思いました。まあ、実はシリーズのリーダーの中でちょっと期待の低いテキストが回ってるんですよ。で、マレーシア、今度来るスティーブンたちから、祈っていってください。ようやく1個目の金メダル取れそうなので、まあ、実際に負けちゃってダメだったんです。で、そこでインドネシアからの反応は、うちらはもう金メダル1個取ったから、はぁはぁはぁって出てるんですよ。まあ別に日本で僕は何もやってるわけじゃないから、困らなきゃいけないと思いながら、ちょっとこの会話には参加しない方がいいかなと思って。日本はすごいんですよ。すごい国力を見せつけたと思います。その中に努力も話されますけど、やっぱり家族の話がたくさんあります。これだけ強いアスリートを生み出す日本の家族は立派なものです。私が思っているのは、私たちは世の中からも学ぶべきなことはたくさんあります。見習うことがたくさんあります。私たちが弟子だって言って人々を見下すことはおかしいと思います。たくさんたくさん学べることがあるんじゃないかなと思います。さっきのディシジョンノートどこから来たかというと、実はこれです。うちの息子が小学生にお世話になった学童です。これが小学校4年生の時の配られたしおりです。こういう紙が配られます。チームの合宿の目標、ちょっと読みにくいので。技術と体力の向上を目指す。チームワークの向上を目指す。集団生活を通じて協調性、責任感、思いやりを育成する。A チーム、相川監督、目標、春季大会でメダルを取る。だって、ちゃんとこういう目標が提示されます。そして子供たちがこの紙をもらって記入します。これは実際にうちの息子の字です。いい、ごめんね。読んじゃうよ。ごめんね。小学校4年、息子がまだ野球始めたばっかりです。僕が合宿で頑張ることは、ピッチャーの練習と外野の練習と、100本ノック、セーフティーバントとバッティングです。ピッチャーでは追い込んだ時に、ボール球を投げるので、合宿ではもし、練習があったら、追い込んだ時にストライクを投げられるように練習したいです。外野ではフライを、落としてしまうので、練習ではどんなフライでも取りに行きたいです。100本ノックはボールに向かって行っていて、全部取りたいです。セーフティーバントではまだ下手なのでいっぱい練習して上手くなるようにしたいです。バッティングはもう少し上手くなろうと、したいです。 で、それを合宿前に書いたんですね。で、これをバスで発表します。朝6時に叩き起こされた時に声出しっていうのがあって、これを大きい声で出さなきゃいけない。まあ、実は書きすぎちゃったので息子はもうちょっと短くしなきゃいけない。で、毎日練習が9時5時ぐらいまであって、夕食食べ終わった時に夜にこれを出してその日のイバリエーションを書くんですよ。私は初めてこういうものに参加して驚いたことは、小学校3年生、4年生、5年生、6年生はこのように目標を持って成長しようと思っている中で4日間で別人になるんですよ。でもそこには別に信仰があるわけじゃないし、聖書があるわけじゃないし、神様がいないわけです。私たちも教会として見習うことができるんじゃないかなと思います。ぜひ学ぶ教会になりましょう。学び熱心になりましょう。道に迷ったら助けを求めてください。その中の一つのすごく大事なポイントを強調したいと思います。私が思っているのは、多くの兄弟姉妹たちは忙しすぎます。忙しくて忙しくて考える暇もないです。助けてもらう暇もないです。忙しいから忙しい、そうじゃないと僕は考えています。深く考えたくないから、向き合いたくないから、忙しさでそれをごまかすことは日本人の傾向です。立ち止まってください。今自分はずれてないか、自分の心が悪くなってないか、最近助言を受けてないか、助けられてないか、ぜひ立ち止まって振り返って、ぜひジュビリー中立ち止まってください。東京です、電波は入ります、メールも入ります。でもジュビリー中は仕事しないでください。世の中の重荷を忘れてください。立ち止まってここで神様に変えられることに集中してもらいたいと思います。最後のポイントは、旅中苦難もあります。神は不義な方ではないので、あなた方の働きやあなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって神の名のために示した穴をお忘れになるようなことはありません。私たちはあなた方各々が最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思います。あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしいです。奇跡の旅っていう表現をすると、なんかうまくいってるなっていうニュアンスがあります。間違いなく弟子の神様との歩みは奇跡の旅なんですね。でもその奇跡の旅の中にすごいハイもあれば、ものすごく辛いローもあります。そして何でもないような真ん中がたくさんあります。旅中思い出もあり、幸せもあり、苦難もあり、思い通りにいかないこともたくさんたくさんあります。ヘブライ人の弟子たちはたくさんの人を愛してきました。犠牲を払ってきました。でも実際にいろんな苦難にあって、中の多くの人は離れてしまったりとか、教会が弱くなってしまって、自分のやってきたことが無駄なのではないかというふうに思うようになってしまったこともあります。こうなるはずじゃなかったと思う中で、彼は諦めて怠惰で愛さないような兄弟姉妹たちになってしまいました。私たちの神様との奇跡的な旅の中に、叶えられない祈り感じるものもあります。思い通りにいかないこともたくさんあります。その中で私たちはそれでも神様を信じ続けるか、それでも聖書を信頼続けるか、私たちは子供たちに何を教えているか。神様に祈ったら何もうまくいくよ、それは神学的に間違っています。それは聖書の教えではないです。そのようなレッスンを次世代に教えてしまったら、自分の思うようにいかないと神様を恨み信仰を捨てます。本当の信仰者はそうじゃないです。自分の思い通りになってもならなくても神の御心に従っていく、信頼していく、イエス・キリストのように生きていく、それが本当の信仰者の、生き方だと思います。ローマの8章、ごめんなさい、ちょっと間違ってです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。これはローマの8章28節です。神様を愛すれば、万事が益だっていうわけじゃないんですよ。益だと思えないことも、 益となるように神様が働いてくださいます。なので皆さん、奇跡の旅、今までもいろいろあったと思います。これからもいろいろあると思います。苦難もあると思います。でもぜひ神様と一緒にイエス・キリストの十字架を背負って、どんなことがあっても神様と共に考えていきたいなと思います。ぜひもう一つ皆様にやってもらって、今日はあまり時間がないので、このジュビリーの決死ノートを書く中で、スパークリングモーメント、輝いた時を思い出してみてください。かつてあるジュビリーで自分が本当に変えられた、作り変えられた、または自分が若い弟子の時、または数年前バプテスマを受けた時、最も弟子として輝いた時、どう思っていたか、どう感じたのか、それを皆様で考えてもらいたいなと思います。そしてそこで皆さんで改めて思い出してもらいたいことは、私たちは何のためにクリスチャンになりましたか。私たちは何のために今弟子として生きていますか。古い弟子は皆さん、教会が大変だったとき、友達がいなくなったとき、ここが崩れたとき、なぜ皆さんは戦って残りましたか。それを思い出してください。その時は苦しかったかもしれないんですけど、信仰の観点からすると、そこにおそらく皆様のスパークリングモーメントがあると思います。辛かったけど諦めなかった、周りが大変だけど自分は神様にしがみついた、これは素晴らしく輝いているものだと思います。最後でこれで終わりたいと思います。私は息子のおかげで個人的な奇跡の旅をできたと思います。本当に感謝しています。8月に息子の軟式野球のチームで滋賀県に来ました。全国大会で行って素晴らしい思い出を経験させてもらいました。この間誕生日があったのでこういうメッセージを書きました。お誕生日おめでとう、キャプテンお疲れ様でした。パパに最高の思い出に満ちた夏プレゼントしてくれてありがとう。ジョーのバプテズマ、全国大会、新潟の花火、テニス、ジョーと一緒に戦った最高の時間でした。パパ、ジョーのことを誇りに思います。キャプテンのジョーは最高にかっこよかった。ジョーのおかげで8年間大好きな野球できて心から感謝しています。最高の息子です、パパより。30年前自分も野球やってました。僕の野球人生は30年終わりました。8年前から息子と一緒に新たな旅が始まりました。この8年間、子供と野球やっていく中で、たくさんの自分の心の旅がありました。日本の社会に入りづらい疎外感、日本語に対しての劣等感、日本の社会をなかなかわからないいろんな戸惑う思い、さまざまな思いと自分も戦いながらやってきました。楽しいこともあれば、辛いこともありました。不利だなと思うこともありました。試合に出れない中でキャプテンであるので、みんなの前で挨拶しないといけない息子の涙の姿も見ました。いろんな旅がありました。でいろんなことを含めて最終的に思いついたことは、すごいいいこともたくさんあった、でもすごい辛いこともたくさんあった夏だった。でも何が大切なんだろうと思った時に、私が到達したのは、バプテスマですね。そう、この夏5月に救われた、スポーツ運大会運よりもそれが一番大事なことではないかなと思います。もともと2年の時に2人で話し合った、何で野球やるか、勝ち負けじゃない、上手くなることじゃない、いいスポーツ選手になることじゃない、これをやる動機としては、あなたの性格が変わる、心が変わる、あなたは負けず嫌い、スポーツマンシップに欠けている、野球やることは特権であり権利ではない、やるんだったらやるで、礼拝ミスるってことあるので、誰よりも教会に捧げないといけない。そして野球を通して神様を学び、リーダーシップを学ぶ。それが大切だ。そういうことを話し合って、8年間が終わりました。皆さんの旅の中でもいろいろあります。一つの大事な到着点は救いです。ぜひ、子供たちも、周りの友達も、まずここに到着するように、皆さんで戦っていきましょう。でもこれは最終目的地ではありません。これから旅が続きます。なので皆さん、2週間後、ミラクルクエスチョン。この3日間、この東京で、この場所で、 我々の人生が変わることを皆様で期待していきましょう。皆さんで一緒に奇跡の旅に